ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりましたダラプロです。今週もよろしくお願いしますということで、お送りするのはドルフィンです。はい、ドルプロです。本日収録しておるのは7月の17日木曜日に収録してます。明日配信分なんで、今から撮ってすぐトモキンに送ったらなんとか間に合うかなと思いながら、はい、撮っておりますが、今高校野球の地方予選が、続々とこう始まっておりまして、ご存知かと思うんですけど、私ドルフィンは、かつて少年野球のコーチをしておりましてね。で、うちの今野球やってた息子が高校3年生ということもあって、その息子の同級生たちで、下の子たちも含めてこう携わってきた子たちが今まさに予選を戦っておるところではあるんですけれど、各地でやっておる、もう一試合一試合が今ヤフーのスポーツナビから全試合こう見れるわけですよ。そう、めちゃくちゃ気になってね。特に千葉にいた時の子たちが気になって、前回も言ったよね、選手メーカーみたいなの買ってね、こう、たまに時間があれば、試合を見ておるわけですけれど、ね、ちょっとびっくりするような、例えばこう私立の、それなりの強豪校でこう野球で引っ張られていった子なんかがさ、割と早い段階で負けてしまったりとか、そうかと思えば公立のこう学校で結構勝ち抜いていったりとかっていうので、やっぱこう分からんもんだなっていうのと、知ってるだけにこうハラハラドキドキする部分もあって、もうね、少年野球のコーチをもう終わってからもうそれなりの時間は経っておるものの、なんかこうお釣りとしてね、当時、5年やって、朝からさ、休みの日朝から行って、車を出したりとかもしてよ。そう、車もさ、うち日産のセレナっていう車に乗ってて、今も別のセレナにはなってんだけど、当時乗ってたセレナなんかさ、セレナってスライドシートで椅子がこう前行ったり後ろ行ったりとかって動けるタイプなんだけど、その試合終わった後とかさ、こう砂がついた状態で子供たちが乗るわけよ。そうするとこうスライドするためのレールみたいなところに砂が溜まって、その椅子を動かそうとするとガリガリガリガリってなったりとかね、こう最悪な場合動かなくなるとかっていうので、そんな思いもこうしていながらよ、こう車も犠牲にし、で大阪から千葉に引っ越してすぐ向こうのチームのコーチになったもんだから、下の子供たちがまだすごいまだ小さいかった頃に、近所も知らないような段階の千葉県に行ってね、でそれもお父さんが車も奪ってしまうからさ、どこも連れてってあげないみたいなところまでもう家族も犠牲にしながらやっておったこのコーチが、今になってこうなんだかお釣りをもらってる、おまけをもらってるような状態でね、こう活躍をしていってるのは嬉しい限りですし、 まあ、あのここで終わらずに大学行ってやってる子たちもいるんで、まあ、そういった意味ではね、こう一回関わるとこう、ね、成長とともにいろいろな場面で見れるし、なんだったらあいつ俺が育てたぐらいのことをね、こう言えるのは、まあ、こういうことなんだろうとなと思いながら、はい、ずっと楽しみにしておるわけなんですが、アメトークとかでも、あの高校野球芸人っているでしょ？ねえ、で、高校野球芸人でよく出ているこの関西をの松竹芸能で、やっておられるタレントの上條武って皆さんご存知ですか？あの坂東英二のモノマネやる上條武って俺と同い年になる人なんだけど、まあ、かつては、まあ、大阪の拠点でも結構こう俺が当時住んでたこう豊中とかのケーブルテレビの番組とかに結構出てて、で豊中祭りっていうのが8月の土日にこう大きなお祭りが開催されてたんだけどね、今はちょっと暑すぎるんで10月に移行されてしまったんだけど、でも大きな豊中ローズ球場っていう、まあ、2軍の公式戦ぐらいは行われる球場で、まあ、その近隣の大きな公園全体がお祭り会場になるんだけど、そこにそのケーブルテレビの仕事で上條武が昔来ててね、で当時まだどうだろう、うちの今3人いる子供のうち一番上しか生まれてないぐらい、一番上がまだ幼稚園行くか行かないかぐらいにの時に家族3人で行った時に上條武がいた時いてて、もう目の前にいて、坂東さんこんばんはって言ったら、すごくそこで、ね、坂東英二のモノマネをしてくれて、さすぐにねめちゃくちゃいい人だっていう印象があって、でアメトークとか出だしたんですごく嬉しかったんだけど、この度この甲子園球場の甲子園博物館ってあるのね、甲子園球場の中に甲子園の歴史物を飾ったような、でかつなんかそこでバイトをしてたらしくて、今でもその松竹芸能の人でダイソー光圀っていう芸人さんがいるんだけど、そのダイソー光圀もダイソー光圀はか現在もそこでバイトをしておるらしくて、でその上條武とダイソー光圀がこうトークショーをねそこですると、8月の3日の日曜日の午後からね、でそのチケットとの発売日の前日にその X のポストに気づいて、その上條武が発信をしてたポストに気づいて、で、あ、これは絶対行きたいなと、そもそも上條武がすごい好きで、で大阪でこうやって会えるのはちょっと嬉しくない、嬉しいでしょ。あの東京勤務の時には、あの神田にあるあの甲子園高校野球居酒屋みたいなのがあれ、 なんて名前だっけな、そうそう、球児園、球児にあの園、動物園とかの園で球児園っていう、そこ結構好きで行ってて、そこ行くと自分の好きな高校とかの、まあ、コースターが選べたりするんだけど、まあそこで今は上條武イベントをよくしてるらしいんだけど、関西ではやってないのかなと思ったら、たまたま今回やるということで、それ前日に知ったから、でそれが多分先週金曜日7月11日の金曜日やったと思うん でその7月12日の朝10時から発売開始みたいな、ローソンチケットで発売開始ということだったんで、結構こうスタンバイをしてて張り付いて、で10時になった瞬間にもう速攻でアクセスしたんだけど、結構なんかアクセスが集中してますみたいな画面わかる、あのチケット争奪戦みたいな時にあの画面に 3,4 回なったから、あれめちゃくちゃこれ売れてるんじゃねえと思って、で何度かやったらようやくつながって、でクレジットカードの決済も終わって、で、自分のマイページを見たらさ、1列目の A 番
って書いてあって、あれこれってもう最前列俺一番だったんじゃねえと、じゃあこのアクセス何だったのと思ったら、まあ多分他の人気のなんかチケットの発売日と重なったんだろうね。とは言ってもこんなんさ、1列目の一番最初のチケットなんかこれすげえ、もうこんなん初めてやから、ちょっと超嬉しくて、ちょっと8月3日ちょっとこうね、どうです皆さん、上條武史とダイソー光圀と何かお話ししたいんで、この X 上ではね、なんか上條武史すげえ優しいから絡んでくれたりするのよ。例えばこの少年野球のこととか、なんか引用リツイートみたいなのしたらそこに対してコメント返してくれたりとか、あのうちの息子が高校入った時に野球をやらなかったことに対してすごくこう悲しいみたいなのをなんかでつぶやいたら、それに対して上條武史が返してくれたりしてね、その辺はすげえ優しい人なんだけど、何かこう喋、ね、りたいんだけど、プロレスじゃないけどさ、なんか何喋ったらいいかちょっと皆さんちょっと考えてくんないちょっと一緒に、ちょっと超嬉しいんでね、というような感じでね、この今回急遽ね、ほんと前発売日前日に知ったんで、この上條武史のとダイソー光圀の、ダイソー光圀はどうだろう、関西じゃない人ご存知じゃなかったりする、あの代表的なギャグ知らない、なんのこっちゃねーって、ねーのねーのねーって知ってるよね、知ってる前提で喋ってたけど、ダイソー光圀知らなかったらごめんなさい、ちょっと調べてみて、あの面白いメガネのおじさんなんで、はい。でまあそのちょっとチケットの話でね、ちょ前回か前回、お話はしましたが、7月の13日に大阪で行われたあのブレイキングダウン、そうブレイキングダウン見に行くよとチケットを、まあ、あの先週を介して、まあ、購入したと、まあ、俺の知り合いが、まあまあ、ある選手と知り合いで、その選手経由で買ったと、で何5人ぐらいで行くっていうような話をしたと思うんだけど、まあ、確かにね、このあの収録をした段階ではまだ、メインイベントがサトル対飯田というのが発表されてたんだけど、前日にねその飯田が、一方的にキャンセルをして、メインがのカードも変わって、サトルの相手も、溝口さんにこう変わったというような経緯もありながら、まあ、他の対戦カードもすごく面白そうなものが多かったし、31試合もあるし、すごい楽しみをしてたわけよ。でその行く人たちだけの LINE グループがあってね、でその LINE グループに、前日の12日の午前中の段階でポンとこう LINE が1本入ってきたの、その選手と知り合いの方から。でその選手は誰かというと、ホッソンっていう選手なのね。みんな知ってる？ホッソン、あのボクシングを主体とした方で、今40歳なのかな、ホッソンと、まあ、知り合いの方でさ、で土曜日前日よ、 前日の午前中にホッソンからチケットが届きませんとちょっと大ピンチですとびっくりで、でちょっと今確認中なのでまた連絡しますみたいな感じで、で 2,3 時間後にホッソンと連絡が取れましたと。どうやらホッソンは普通郵便で、木曜日に送ったらしいですとでどうやら今いろいろなんか確認をすると月曜日に届くらしいとそうで、ちょっといろいろ郵便局とかに掛け合います、もう少しお待ちくださいと、が、3時ぐらいだったかな。結構絶望じゃない。てか、なんで、そういうチケット類を送るのに普通郵便で送るの?4 日ぐらい前にね。いや、3日前か。3日前に送って、で、しかも今土曜日ってあんま普通郵便 配達しないもんね。で行くとさ、これ結構ピンチになって、でいろいろなんか分かったらしいんやわ、今どこにあるみたいなのも。だけどやっぱ配達をしてもらえないだって、郵便局にあるのも分かったんだけど、配達はしてもらえないと。ということで、ただ一つ、あ、じゃあだからか、だからもう行けませんというのが、その土曜日前日の夜分かったのねそう、めちゃくちゃショックでさ。そう、まあ確かに今回メインイベントの対戦カードが変わったことによってね、あれペイパービューかなの払い戻しは受け付けておったんだけど、実際のチケットの払い戻しは受け付けはしてなかったの。まあでもさ、いろいろ見たいカードもあるし、俺の好きなテル君も出るしさ、すげえ楽しみにしてたのに。で結局、うん、あの結局見に行けませんでしたって話なんだよ。こんなことある？そう。でその週が明けて月曜日にやっぱ届いたらしいんやわ。で、月曜日届きましたっていう写真が送られてきて、で、でかつそのホッソンからごめんなさいっていう LINE が来てるから、それ転送するみたいな感じで、でそのホッソンから自分が勝った試合の切り抜きのこう映像が送られてきてるから送りますということで、はいこんなことがあるんだというね。やっぱブレイキングダウンはさ、まあいろんなねトラブルがあるけど、チケットまでこうトラブルがあるかと、ということで、はい、ちょっと結局あんだけ楽しみにしてたブレイキングダウンが見に行けなかったと。でもさ、これってね、やっぱ紙のチケットだからいけないんだと思わない？これプロレスってさ、まあ、確かにね、まあ、昔からのチケットの半券、あのチケットの半券でまあいろいろ話もしたよ、ゴールデンウィークに。で紙のチケットっていうのは大事だよ、やっぱ思い出も残るしさ。だけどこれが QR チケットとかだったら、 QR をそのまま送ってもらえればさ入れたわけだし、あの J リーグなんかは今もう、まあ、自分で選べるけれど QR チケットだよだよっていうのもあれだけど、あの J リーグが統一で、ヴィッセル神戸だけが確か、あのあそこ楽天が親会社だから、楽天の楽天ペイの、じゃあ楽天チケットの、QR チケットではあるんだけれど、それ以外はあの統一された、J リーグチケットの QR コードで入るので、まあ、それはそれでさ、過去に見に行った試合とかも全部管理はできるし、それでね、まあ、判決にはならないけど、自分が行った試合っていうのはそこで履歴で見れるわけだから、そういうのでプロレス自体が QR チケット化にはならないのはなぜだろうと思ってて、それ以来こう手売り、まあプロレスだけじゃなくて格闘技界ってさ、ギャランティーをこうチケットで渡すみたいな習慣があるから、そうはならないのかな。ね。でも、チケットさ、あれ、作るのもコストがかかってるわけやんか。だしさ、コンビニで発券しようと思ったら、なんか、いろんな手数料取られて、結構、1000円近くするでしょ？プラスで。だそれ考えたら、全然 QR でいいんだけど、みんないかが？以前にこの俺がちょっとこのダラプロの中で、ダラプロかな、プロレスアプリ作ろうよみたいな話をしたの覚えてる？ね、それこそこうチケットのこう QR 化であったりさ、でそこにポイントシステムがついたりね。でそれを照井さん作ってくれるって言ったわけよ。そう。おととしの
ドロップロバロンドールの照井さんが作ってくれるって言ったのに、照井さん聞いてる？古着屋行ってる場合じゃないよ、今作んなきゃそう、プロレスアプリ今こそ作ろうよ。ちょっとみんなもプロレスアプリとか簡単に作れる人いない？照井さんがさ、ちょっと忘れちゃってるのかもしれないし、でもこれ一個作ったら、どっかに営業に行こうよ、みんなで。ねえ、プロレス業界に。で、いろんなものを巻き込めばさ、こうみんな、いろんなと、共通で使えるアプリであれば、よくない？プロレスの。で、なんかね、統一のポイントが溜まって、なんかいろいろとグッズがもらえるとかさ、なんかイベントに参加できるとか、そんなんにしていきゃいいんじゃねえの？って思うんですけど、ちょっと照井さん照井さん待ちにはなっちゃってますけど、ね、ちょっとプロレスのブレイキングダウンのチケット問題か、ちょっとそんなことを思いましたので、ちょっとそんなんで、はい、ちょっと悲しかったんでね、はい、そんなちょっと提案をしてみたいと思います。はい、でね、でだよ、新日本プロレスの社長の田中氏が、まあ、来年の1月4日かな？ 5 日なのかな？これで引退をするということで、今、全国の、まあ、主要都市で、撮影会をしておりましてね。で、これが、闘魂ショップで申し込みをして、で、当たった人だけが、まあ、当日参加できると。で、今度8月30だか31日に大阪のエディオンアリーナであるということだったんで、申し込んだわけね。で、申し込む時メニューが4つか5つあってさ、スマホ、自分のスマホで写真を撮るがこれ3000円、うん、3000円ね。で、向こうが用意してくれチェキで撮るのが5000円。はい、でな、プロのカメラマンに撮ってもらって、そのデータをもらうというのが8000円。はい。で、自分のスマホで写真撮って、プラス限定 T シャツ付きっていうのが8000円だったかな。で、チェキに限定 T シャツ付きが9000円だったから、なんかそんな感じでした。はい、そんなラインナップ。皆さん、どれ応募する？で、ね、応募自体は全種類できるんだけど、一つの、商品に対して2つ以上申し込みをすると、もう強制的に、その人はダメだよと、弾かれてしまうということのルールにはなってたの。で、これ複数当たるケースもあるんだって。そうそうそう。なので、例えば、保険をかけていろいろ申し込んでしまったら、必然と全部当たってしまうとかね。で、そう考えたときに、まあさ、俺一番安い3000円のね、自分のスマホで撮ると。というのだけで送ったわけなんです。応募したわけなんです。で、昨日だ。当選者のみに、メールが来るということで、はい、昨日一日中俺の G メールリロード しても全然メールが来ず、はい、23時50分ぐらいまでかな、リロードずっと続けてよ。もしかしたらさ、こんな最後にハラハラさせんのかなと思ったら、ああ、それもなく外れましてね。外れるってあるの？だってさ、原価かかんねえやん。全部、俺のスマホで使うんだから、原価かかんなくて3000円取れるのに、外れる？外す？そこ。すっげえ。で、外れたら外れたで、やっぱ悔しくて。まあ、よく考えたら、棚橋と写真が撮りたかったかっていうと、そうではないんだよね。かつて、棚橋とは写真撮ったことあるし、ある。で、 まあ写真、サインはいらないけど、写真は一緒に撮りたい派だけど、もうすでに撮ったことあるんで、ねえ、とはいえどもだよ。なんか外れるとこも超悔しくて。そう。上条武史とダイソー三つ国とは写真が撮れるんだって。そう。写真を撮らせてもらえるらしいよ。だから嬉しいんだけど、いやいや、ちょっと、いや、棚橋と撮れないか。ほなら、どうするよっていう話で、前回も話をしましたように、8月にね、この大阪の阪神百貨店で、今全国回ってるアントニオ猪木店があるんだって。で、そこで、前田明、蝶野正弘、藤原義明、藤波辰巳の、撮影会が、まあ別日で4日間渡ってあるんだけど、ただこれに参加するしかないかなと思ってんの、もう写真、今誰かと撮りたいっていうのがあるから、もう悔しくて。でもさ、12,300円は買わなきゃいけないんだって、なんか。参加するにはよ。すげえ高くね。すげえ高いんだけど、でも、なんか買やええのかなっていうことで、とりあえず、その4人の中で、まあ、前回も言ったけど、前田明は写真撮ったことないから、前田狙いで行きたいとは思ってんだけど、でも、ちょっとその日ね、田舎に帰んなきゃいけないとかっていうのもあって。で、一応その12,300円達成するにあたって何買わなきゃいけないかということで、一応出てるラインナップがあってさ、まず、猪木のソフトフィギュア4400円。これ白いガンをまとってるのが、昔あったな、ハオっていうところの、多分それ製じゃないかなと思います。で、最近よく見るね、猪木のアクリルスタンド、ね、アクリルスタンド、ダーってやってるところだな。2200円。で、猪木の闘魂タオル、4500円。高え！でもなんかこう、化粧箱に入ってるよ、これ。赤い化粧箱に、金色で刺繍をされたのかな、猪木のサインが。で、下の方に、筆記体で A. 猪木って書いてる。これでも良さそうだな。で、普通の新日のライオンマークのタオル、ラグランのね。で、闘魂赤ガウン浴衣9900円。これでも浴衣買わないといかないんじゃねえのって。というので、でも、だって4400円のフィギュア、4500円のさっきの闘魂タオル、これでも今で9300円なのよ。で、アクスタ買っても、9300円の11,500円で800円足らないわけよ。じゃあアクスタやめて、持ってるけど新日のライオンマーク T シャツ買うと、まあ12,800円か。まあそうなのか。かもう猪木の闘魂ガウン浴衣9900円を買って、で、あれかソフトフィギュア4400円で14,300円か。高えな。高えよ。いい商売しすぎだ。ちょっと待ってよ。待って。なんか書いてるな。蝶野の日。蝶野の日なのかな。まず、8月の8日からそれぞれの撮影日の直前までに、その金額達成した先着400枚整理券配ります。で、これ蝶野のなんかサイトを見ると、猪木グッズ、アリストトリストグッズの中からって書いてるから、アリストトリストグッズもあるらしい。じゃあアリストトリストグッズの方を見ると、おなじみのあのアリストトリストって胸に書いた黒い T シャツね、5,500円で、そのアリストトリストのロゴの入ったメッシュキャップ5,500円で、チーム2000って背中に入った、T シャツ、黒い T シャツ5,500円 で、なんかチーム2000とかアリストトリストっていろんなロゴが、右側に縦に 1,2,3,4,5,6 つちっちゃく並んでるのが5500、 T シャツが5500円、黒ね、これ全部黒で、蝶野のスポーツサングラス9900円で、蝶野のフィギュア8000円。はあどうしよう。あ、でも 12,300円うまくいこうとすると、この蝶野の8000円、ちょっとリアルタイプのフィギュアだな、あのデフォルメしてない、この8000円のフィギュアに、猪木のソフトフィギュア4400円で12,400円、バッチリだね。このフィギュア2つか、この蝶のフィギュアにさっきの闘魂タオル4500円でもいいんだ。はいはいはいはい。か、これ5500円の、この猪木の、5500円、あ、あかんか、2200円、あ、いや、あの蝶野の5500円 T シャツに4500円の闘魂タオル、これ足すと1万円だから、うまくいくかなと思ったら、アクスタ買ったとしても2200円で100円足らないんだ。ああ、これは難しいな、組み合わせが。絶妙な、これ、価格設定もしてあるからね。まあ、でもフィギュア2ついるか？まあでもちょっと、そうやっていこう。12,300円高いけどさ。はい、高いけど、それで参加してみよう。はい。じゃあちょっと8月8日、金曜日か。金曜日、この時点で速攻行って、選べるのかな？どの日の写真撮影券がもらえるか。でもそうじゃないと、だよね。そうか、だから8月16が藤原、17が藤波。8月9日だな。前田がこれ何時？でも新幹線取っちゃったよ。こう墓参り行く。15時からって無理じゃんか。8月11日、蝶野。まあまあ蝶野にしよっかな。まあちょっと、もうちょっと考えさせて。ただ、蝶野フィギュア、8000円は確定。そこに、まあ蝶野の T シャツか、もしくは猪木の T シャツ、猪木のフィギュアか猪木のタオルかを。これで行きましょう。はい。あの、関西にいる方で、猪木店で写真撮りたい方、ちょっと見てみて。いろいろ吟味しましょう。で、一緒に飲み行こうぜ、もうこれ、日。な感じかな、今日は。はい。ちょっとこれ、早く、このデータをともきんにあげないと、ちょっとね、明日の、今回間に合わないかもしれないですけどね。はい。あの、もし遅れてたら、俺が収録するのが遅かった。ということで、本当ごめんなさい。で、これが時間通りに配信されたら、ともきんが早くいい仕事をしてくれたということで、はい。感謝申し上げます。ということで、いつもありがとうございます。聞いてもらって、終わるよ。ということで、今回お送りしましたのは、ドルフィンでした。それではまた次回。さようなら。
ごまかしてゆく偽装した ロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。